こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワンママ秋野が何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。選挙明けまして、皆さんいかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。私の場合だと、まあ大体いつもそうなんですけど、今回の選挙は良かったですねっていう感じで番組始められることないんですよ。今回もね、ちょっときつい結果とはなりましたが、議席まあ削られたりとかね、いろいろありましたが、頑張っていきましょうみたいな始まり方がいつも多いんですけれども、まあ今回もまあまあいつも通りというところで、まあいつも通りって言ったって、なんて言うんですか、ね、結構なあ大丈夫かなっていうようなポピュリズム政党がね、議席を伸ばしているのを見ていて、なんでしょうね、まあいつも同じこと言っちゃうんですけど、げんなりするようなね気持ちになっております。で、そんな皆さんね、今気持ちがちょっと暗くなっちゃってると思うんですが、なので一つ今読むのにこれいいんじゃないかなと思う作品をご紹介します。そちらが、朝日新聞で、今現在連載されております柚木麻子さんの青空でございます。こちらが7月の1日から連載を開始しておりまして、今現在は1955年の6月を舞台に、なんていうんですかね、お話が進行しているんですけれども、まあ、シングルマザーの律子が、工場で働いているんですが、まだね、この時代って保育園がなんとないんですよ。保育園みたいな感じなんですね。だから保育園が存在すらしてない時の、まあ、市民運動によって、これからどういうふうに、女性たちの、なんだろうな、働きながら子供を育てる女性たちの環境、取り巻く環境が変わっていくかどうかっていうのを描いていくような作品になるんだと思います。で、こちらがですね、7月1日から私読んでいるんですけれども、まあ暗いあの最初がね、最初のつかみだけですよ。まあ、今3週目ぐらいに入ってきたのかな。もうずっと、6月でね、梅雨時期なのもあって、もうその小説の中の天気も暗いんですよ。なかなかもう最近雨が多くておむつが乾かない、おむつが乾かないってなんだってパッと聞いたら思うけど、そう、紙おむつもない時代だったんですよね。でもうその時はね、出産の次の次の日から仕事をしたりとか、で今主人公のリツコはね、工場で住み込みで働いているんですが、その前にね、あの優生保護法の兼ね合いで、中絶もねできなかったりして、結局産むことに なったという、まあそこは回想シーンなんですけれども、産むことになって、ただ何の後ろ盾もなく、この子と二人、なんでしょうね、生きていくの、どうやって生きていったらいいんだろうというような、本当にね、四面楚歌、なんか区役所に行っても、あなたはでも言うたって仕事もありますし、なんか恵まれてますし、工場で働いているって言っても、ミシン作業だから座れますよね、だったら子供をぶって仕事したらいいんじゃないですかって、今だったらありえないような提案をされるんですけど、もちろんね、役所の人も別になんだろう、困れと思って言ってるわけじゃなかったりするんですよ、それもまた。で、あの、リツコはね、今ね、乳腺炎にかかっていてね、体調も最悪っていうところなんですが、ちょうど選挙が明けた7月の21日かな、ぐらいから、ちょうどこの小説もね、晴れ間が見えてきまして、雲が切れたと言いますか。なので、ちょっと、あ、ここからなんだかちょっとだけいい兆しになってくるんじゃないかなという、なんでしょうね、なんか今この選挙終わった後だと絶望的な気持ちになっちゃう、これからどうなっちゃうんだろうなみたいな、またバックラッシュにね、なっちゃうのかなとかっていう気持ちになると思うんですけど、なんだろう、いや、こういう時代を経てさ、やってきたわけじゃんかみたいななんでしょうね、なんか、まあこれ私がオプティミストだからっていうのもあるんですけど、まあまあ明るくなる方を見ていけるといいなと思って今回、ご紹介しました柚木麻子さんの青空は朝日新聞で連載しております。あのね、 図書館のあのでっかい新聞用の机ってそれぞれの図書館にあると思うんですけど、あのでっかい机で読むのもいいですし、あのデジタルで読むのもいいですし、あのぜひねご覧になってみてください。では今日の本題なんですが、昨日私どもコーチングの会で、私は今年中にちょっと持ち家を買うか買わないか、いや私本当にね低所得者なんですよ、なんか言い方あれですけど本当に低所得なんです、なんだけど家を買った方がいいのかっていうのをちょっと考えた方がいいかなと思っていたんです。で、それ以前もね、コーチングの会でお話ししてたんですが、その時に誰かいい FP さんとかいたら紹介してくださいっていう話もしていたんですが、それに対して、お便りをいただいていたので、ちょっと今日はそのお便りをご紹介するのと、私が昨日寝ずに読んでしまったならぬ聞いてしまった、目が覚めてねずっと本、オーディブルで聞いちゃったんですけど、まあそれが面白いのなんのってっていう本を今日はちょっとねご紹介したいと思います。よければお付き合いくださいませ。そう、ちなみに私の、どれぐらいなんでしょうね、家を買う準備ができてないかっていうと、このいつもお給料と同じぐらいクレジットカードの支払い請求が来るって感じです。ほんとさ、なんか40になったら、まあ、今年私40になるんですけど、このぐらいの年齢になったらなんかもうちょっとお金のことちゃんとできてると思ったんですが、なんか全然そんなことないですね。で、すっごいお金使ってるっていう気もしてないんですよ、こちらとしてはね。もちろんなんだろう、大きい支出はありますよ、なんか航空券買ったとかここのホテル取ったとか、そういう把握してる大きい質じゃなくて、毎日のあこれ八百屋さんに行った時のこれかとか、なんだろうな、そういう毎日のちょっとした、あファミマでそっかなんかあれ900円だったんだ、値段も考えずに買ったけどみたいなことの積み重ねによって、でなんだろう、収支ギリギリでボーナスで補填しますみたいな、そういうような感じなんですよ。なんかだから本当はね、もうちょっと全体を見直さないといけない時期にも来ているんだろうなと思いつつ、ちょっと犬とともにさんの何だろう、身が引き締まるようなお便りを今日はご紹介したいと思います。いつもお便りいただきありがとうございます。ではご紹介します。毎朝楽しく拝聴しております。過去武藤さん、先日はお便りのご紹介ありがとうございました。リハビリ無理せず頑張ってください。早速ですが、722回の配信であまりにも赤べこのようにうなずいてしまったのでお便りをお送りしております。ごめんなさい、これ途中で私の注釈、今話してるの私の注釈なんですが、ちょっと、お便り長めなんですけど、このままのね、犬とももにさんのいいリズムのままちょっと読ませていただきます。おすすめの FP さんもご紹介させてください。私はお二人より数歳年下の千葉県出身、都内住まいのシングル女性かっこノンバイナリーなのですが、住宅ローンの年齢的なリミットを考え、今まさにマンションを買おうかといろいろ調べているところです。武藤さんがおっしゃる通り、賃貸の方が身軽だし、費用面でも職場から住宅補助も受けていることを考えると、出ていくお金としては持ち家の方が高くなるのは事実だと思います。自由に使えるお金が少なくなるのは、思い切り自由奔放に趣味を楽しんでいる身としては何よりも痛手ですよね。秋野さんのコーチングにもありました通り、私も自分自身の10年後の理想像について考え、犬と一緒に暮らしたい、過去ペンネームの由来です。賃貸の制約のない自由なインテリアを試したい。今後の自分がずっと同じ健康状態で働けるのかの保証がないことへの不安。将来何かあった時に実家に戻りづらい、かっこ職場が遠い、定期借地など、やりたいことやリスク等をリストアップしてみたのですが、その中で一番影響範囲の大きい点、健康リスクについてかなり深掘りして考えてみました。その結果、健康でなければ今のように働けず、今のように働けないと収入が減り、収入が減ると現在の賃貸に住めない。今より条件の悪い賃貸に引っ越すことが必須。そして、もしそれが高齢に近い年齢で起きた場合、本当に私が住みたいと思う賃貸を貸してもらえるのか、ということを鑑み、 がん、三大疾病、介護等に対応した団体信用保険、過去断診があれば、健康はダメだけど、とりあえず住むところは確保できるという安心を手に入れられるメリットが大きいと感じ、家の購入を検討し始めた次第です。ただ、エンタメ界隈にズブズブの人間としては、やはり都心にアクセスの良いところに住みたい。そして職場にアクセスの良いところ、あとはペット科でやりたいことがいろいろできそうな土地などなどもりもりで探すのはなかなか難しく、運命の物件との出会いを待っている状態です。趣味命のシングル女性の持ち家事情気になるので、どこかのリサーチ会社に調査してほしいです。皆さんどうしてるのでしょう。10年後も20年後もその先も誰もが安心して生きやすい世の中になってますようにといただきました。ありがとうございます。おすすめの FP さんをねいただいているんですが、ぜひこちらの方に私がお願いして、でちょっとこういった事情でもしよかったら、ご紹介させていただいてもいいですかっていうのを聞かせていただいて、ちょっとねまたこの番組の中でシェアできるようだったらシェアしたいなと思ってます。犬とともみさん本当にありがとうございます。本当に私暗中模索すぎて、 FP か、何どこでどうマネーフォワードとかで探せばいいのかな、どうしようっていうね、そのレベルだったので本当にありがとうございます。そう、以前ね犬とともみさんからお便りいただいたのが、一番近いお便りだと、しばらくね松葉杖生活だったっていうことを送っていただいたんですよ。で、私がまあその肉離れになった時のエピソードを聞いていただいて送っていただいたんですけども、だったからやっぱりさ、私も肉離れレベルでもこれ働けなくなったら大変だぞと思ったので、やっぱりねなんかそういう、そうなんですよね、健康って今当たり前に享受している、これ私の話なんですけど、当たり前に享受しているけど、そうだよな、なんか絶対じゃないんだよなって、確実に高確率で目減りしていくことが分かっている資産なんだよなと思って、この便りをね私もう実は何回も読んでるんですけど、噛み締めそうだよねって思ってます。本当にありがとうございます。そうなんですよね、なんか私もねきっと犬とともにさんもそうだし、このお便り聞いてくださってる方もそうだと思うんですけど、結構な割合でエンタメに力を入れているらっしゃる方、人生の楽しみの一つに結構エンタメが大きな柱になっていらっしゃる方って多いと思うんですよ。そうなっちゃうとやっぱり都心へのアクセスがいいとか、あとそっちの資質を削らずになんとかどうにかできないかとかね、いろいろ考えることは山積みだなというふうに思います。だって昨日もお話ししましたけど、ローンの支払いだけじゃないじゃないですか、なんか税金とかポンポンポンって払っていかなきゃいけないし、あとねマンションだったらまあその戸数にもよるけど管理費とかって全然違ってくるじゃないですか。でその修繕積立費だみたいなのってさ、どうなっちゃうのって思いますしね。そうだからなんかまだ全然私の中でこれだっていう回答が出てないので、今まだ生煮えの状態でここでお話ししてるんですが、ちょっとこの年末ぐらいまでに一旦この方向でいきたいと思いますみたいなものを出せればなと思ってます。犬とともにさん本当にありがとうございます。でもこの便りを読むとだいぶ、ああそうだよな、なんか私家賃70とか80になって払っていかなきゃいけないんだよなって思ったら、やっぱ若いうちに払っとかないといけないのかなっていう気持ちにもねなりました。本当にありがとうございます。まずいただいた、ご紹介いただいたね FP さんに相談するところから、ちょっと涼しくなってからやろうと思います。そう、これがさ行動が遅いっていうのがまた私のダメなところなんですが、まあただ昨日もねあきちゃんが言ってたけど、このやりたいことを掲げておくと、なんか一個やんなきゃな、みんなに話しちゃった手前という、それによってブーストがかかるみたいなのはあると思うので、ちょっとねやっていきたいと思います。本当にありがとうございます。ではここからは私がこれ面白かったですよって、もう本当一日で読んじゃいましたというか聞いちゃいましたという、ルポ修和幡ヶ谷レジデンスについてお話ししたいと思います。 こちらがですね、まあ皆さん聞いたことありますかね、週和レジデンスって。都内にお住まいの方だとイメージつくと思うんですが、白い壁に青い屋根のなんだろうな、マンション。ああ、見たことあるって思う方いらっしゃると思います。ご自宅の近くにあるよとか、あそこの代官山のあそこにあるよねとか、原宿のあそこにあるよね、みたいな。あのマンション、あの週和、なんて言うんですかね、週和レジデンスっていうのが割と人気なマンションシリーズなんだそうです。で、そんな、週和レジデンスの中の一つ、その幡ヶ谷に立って、ている、全部で300戸あるのかな、300戸の、まあ、大きいマンションなんですけれども、そこの、週和幡ヶ谷レジデンスがなんと渋谷区の独裁国家っていう風に呼ばれてるんですね。で、そんな独裁国家から立ち上がった、なんだろうな、有志の住人たちがどうやってなんで独裁国家になってしまって独裁状態になってしまっているかというと、その理事がね、長い間ずっと同じ方が理事長と理事のメンバーを務めていて、どうやらなんか業者さんとも癒着があるんじゃないかなとか、あれこれ必要がない工事なんじゃないかなとか、金銭面の透明度が低かったりとか、本来開かれなくちゃいけない、本来すぐに見せてもらえるような資料とかがすっと見せてもらえないなというようなことがあり、そんな中で立ち上がった有志の面々がどうやって、理事を解散、あ、ごめんなさい、今の旧理事メンバーから新理事メンバーへ変更したかという経緯が書かれた一冊になります。これもともとは一つの記事だったんですが、それを本にしませんかと言われて、書いたのがこちらの本だそうです。で、その理事のね、多分もしかして私腹を肥やしてるんじゃないかなとか、そういうね、いろんな憶測とかもあるんですけれども、それ以外にも、あ、ちょっと大丈夫かなっていうようなマンションの独自ルールをちょっとご紹介したいと思います。まずね、家族や友人を連泊させると転入出勤として1万円の支払いを求められた。支払いを拒むと管理人や理事が、部屋を訪れ、払わないなら出てけと恫喝してきた。占有部分であっても1ヶ月を超える後期のリフォームは禁止。占有部分ですよ、自分で分譲で買った部分ですよ。それもなんかね、バランス釜から普通のお風呂に変えようとしてもなんかそれをダメって言われるんですって。占有部分であっても1ヶ月を超える後期のリフォームは禁止。理事会が内装業者に対し入館料として5万円を要求し、応じなければ認可しないとしたことも。非常口を南京錠で施錠。非常口南京錠で施錠されてたら、いざ実際非常の時にどうするんだっていう話ですよね。であと、介護ヘルパーやベビーシッター、工事業者などは平日17時以降と、日祝入館禁止。だから介護ヘルパー、ベビーシッター、工事業者などは17時以降入れないんです。で、まあ工事業者はまだまあまあいいとしましょう。介護ヘルパーとかさ、ベビーシッターってそんなわけにいかなくないですか。じゃあお迎えファミサポさんに頼みましたってなった時に、すごい早く、なんだろう、出入りしてもらわなきゃいけないのっていうこととかね。あと共有部分でのキャリーケースやベビーカーの使用禁止。こんなのあります？共有部分ね。だからエレベーター乗るときとか、何どうすんの、子供抱えて、ベビーカーも畳んで抱えて、何意味わかんなくないですか。そうとか、あとウーバーイーツは利用禁止、廊下での立ち話や携帯電話は禁止などなどという異常ルールがあったそうなんです。これを聞くだけでも、お、いいですな、香ばしい匂いがしてきましたなと皆さん思いませんでしょうか。そう、こんな感じの、まあ、異常ルールでの中で暮らしていたマンションの住人たちなんですが、いや、なんかおかしくないかって言って立ち上がった人たちが、この理事会メンバーだったりとか、マンションの管理組合、理事会のね、メンバーが制定したマンションの管理組合だったりとかに、もう何回も何回も無賛させられたりとか、 このなんていうんですかね、団結を阻まれそうになったりして、なかなかうまくいかない、このマンションのなんでしょうね、規約を決めるのの何が大事って、過半数を取るっていうことが一番大事なんだけど、やっぱりマンションの理事とか自治に興味がない方っていうのはめんどくさいから、いやもうそれはね理事に委ねますっていうね、なんか委託しちゃうんですよね、この承認権を。でそうなってきちゃうと、結局理事たちはいつも過半数を取れちゃって、なかなか理事の交代に進んでいかないとかっていうのが何度もあったりとか。でしかもね、このね、この本全体を通して見てみると、すごいなんていうんですかね、構成がとにかく上手なんですよ。この週は幡ヶ谷レジデンスだけでも十分やばいじゃないですか。でもそれをどんどん調べていったら、なんとその秀和幡ヶ谷レジデンスの理事は他のマンションの理事もやっていて、そこのマンションもどうやら問題がありそうで、みたいなことがあるんです。でそこはね、あの千葉県の長生郡の白子なんですけども、白子のリゾートマンションで、まあ、リゾートマンションだからね、みんな、なんだろうな、本当に居住目的で買ってる人も少なかったりするから、住民の団結っていうものもなかなか難しい。でもなんか、共有部分が全然直されてない、なんだろうな、なんか結構ひどいありさまだったりするのに、でどんどん管理費は上げられてるとか、なんか収支の報告がなされないとか、あと総会が年に1回本当は開催しなくちゃいけない総会がなかなか開催されない。でもうその方が理事になってから23年間総会が開催されないから、総会を開催するように要求して、やっと裁判かなんかでそれが通ったら、なんとそれがね、千葉県の白子にあるマンションの、総会なのに文京区で、東京の文京区で行われるとか。何って、これ今私が話してるだけで、なんかなんていうんですか、ちょっと確信めいたことを話してるっぽく聞こえちゃうと思うんですが、これまだ話の序盤なんですよ。だからこれどうなっちゃうのってなっていくっていう、ルポになります。いやノンフィクションね、面白かったですね、久しぶりに。こちらね、オーディブルにね、来たてほやほやなんですが、よかったらぜひ聞いてみてください。あともちろん、本でもね、読まれてみてください。ちょっとね、それぞれの人物描写とかもすごく上手で、なんかその人にちょっと肩入れしたくなることがあったりとか、あと理事側の視点でなものを最後の方に後書きとかでね書かれていたりして、そういったところもねすごく面白いなと思いました。そう、最近オーディブルいいタイトルがね、この後来る予定で、今週の金曜日は同じノンフィクションなんですが、対馬の海に沈むも来ますし、あとね、コンビニ人間の村田沙耶香さんの世界99かな99かなが来ます。なのでだって世界99、ごめんね、これ図書館で買って読んでますみたいな感じだからちょっと良くないのかもしれないんですけど、なんだろう、1500円で世界99世界99読めたら、もうなんか超御の字じゃないですか。あれ2冊で5000円するから、だからすごい助かると思っております。そう、またオーディブルのねおすすめタイトルもね、またそのうちご紹介したいなと思います。そう、これねやっぱさ、マンション私が買うってなったら中古マンションだなと思ってるんですけど、マンションの理事とか自治とか大変すぎるって思ってるんですけど、でもなんでしょうね、この当たり前のように提供されるものの上にのんびりどっかり座ってたら、それは当たり前のように提供されなくなっちゃうんだよなっていうことをなんかねやっぱり思いましたね。このいつでも私たちが政治に対する姿勢とかもそうだけど、いつかなんかこの提供されてたものがなくなっちゃうとかね、このどういうふうに運営してるんだっていうのって結局目を光らせとかなきゃいけないんだなっていうふうに思いました。まあただ実際私が住んでみてそんなことができるのかどうかはちょっとわからないんですけども、はい、ということで今日は、犬とともにさんのお便りご紹介いたしまして、あとルポ秀和レ幡ヶ谷レジデンスをご紹介いたしました。では最後にちょっとだけね終わりの雑談して終わろうと思います。終わりがかぶっちゃった。そう、やっぱりね今回の選挙の話またしたいなと思うんですが、本当いい加減ね私ちょっと話しすぎだと思うので、もうこれぐらいでね終わりにしようと思って ているんですけども、私この週末やっぱり私を皆さんのお母さんにしてくださいっていうのが、もう本当にね、お母さんにしてくださいが、もうとにかく、なんて言うんですか、これね、良くないんですよ。面白がってたらね。でも、すっごい面白くなっちゃったんですよ。だから、この週末温めて、なんか今年、なんて言うんですか、週明けに会社でも、お母さんにしてくださいをいろんなところで披露して、ヒャヒャヒャヒャ笑ってたんですが、でも本当ね、こうやって笑ってるうちに笑えない事態になってくんだろうなっていうのもどっか頭の隅で思っているというか、以前ねこの番組の中でも良き人という戯曲をご紹介いたしました。私がご紹介したのはナショナルシアターライブ版の、デビッド・テナントが主演した良き人をご紹介したんですけれども、まあ一人の、なんだ大学教授がナチスに目をかけられて、まあ全然反差別、別にユダヤ人の友人もいるし、なんだろう、わざわざ差別したいとか、自分たちは今剥奪感があるとか、自分たちが、なんていうんですかね、の不満が、の種があるとか、そういったことではなかったんですけれども、いつの間にかナチスに取り込まれていくっていう、ストーリーになるんですけれども、これよかったらリンク貼っておくので聞かれてみてください。で、ちなみにこれ、ビゴモーテンセン版の映画版もあるみたいなので、見れる環境がある方はね、ぜひご覧になってみてほしいなと思います。本当に、あれよあれよという間に私たちの権利ってこうやってなくなってっちゃうんだっていう、なんだろう、今まで当たり前にあったのに、それがなくなっちゃうんだ。こんなに、なんていうんですかね、住む場所とか自分の財産とか全て、そういったものを全て奪われてしまうことになるんだっていうのが、なんだろう、最初は笑い話、なあまたナチスなんてプークスクスみたいな、何やってんだよみたいな感じで言ってたのが全然笑えなくなってくるっていう、ちょっとそのゾワつく感じがね、映画でね見ていただけるんじゃないかなというふうに思うんです。そうだから、まあ何が言いたいかというと、こうやってね、なんかお母さんにしてくださいを笑ってるうちに、私たちはいつの間にか、なんでしょうね、なんか取り返しのつかないところまで行ってしまわないといいなっていうふうに思ってます。なんか私本当に、なんていうんですかね、まあ子供っぽいといえばそうなんですけど、物語脳というか、なんか今年はウィキッドが流行ったじゃないですか。ウィキッド皆さんね、結構ご覧になった方も、まあ数字を見ている限り多いんじゃないかなというふうに思います。でウィキッドの、まあ、ディファイング・グラビティの次に有名なナンバーとしては、パート1のナンバーとしてはポピュラーというね、今回はアリアナ・グランデが歌唱いたしました。グリンダの、ソロナンバーになるんですけれども、あのポピュラーという歌は、なんていうんですか、ポピュラー人気が一番、外面飾るのが一番大事で、まあ、ポピュラーシンガーも政治家も大臣も人気がなければ意味がないみたいな感じの歌詞なんですね。で、なので、なんていうんですか、まあ、ただそれは実力とか力とか知恵とかそういったことじゃなくて、人気が一番大事なんだよっていう、もうまさに今回、起きたようなポピュリズムを、なんていうんですかね、皮肉ったナンバーなんですよ。だから今回またまた人気が一番だなんてって思っていたはずなのに、意外と、なんていうんですか、ポピュリズム政党の議席が伸びてしまって、あれ、なんか、みんなウィキッド見たのに、みたいにちょっとやっぱりね、びっくりするところがあったりとか、あと日本人ファーストっていうね、今回、キーワードが多分、まあ候補者の人の中にもそれなりに刺さってると思うんですよ。もちろん、日本人ファーストとかは別によくて、賛成党を今回いっぱい見たから、なんか目に馴染みが良かったから今回入れただけですって人もいろいろいるから、その候補者じゃない、投票した人のね意図はそれぞれだとは思うんですけれども、なんかそんなね、日本人ファーストっていう言葉が響いてるって言われていたのが、まあ多分20代30代40代の人たちだと思うんです。でもその世代の人たちって多分ハリーポッターを見てるはずなんですよ。ごめんなさいね、突然急に。でハリーポッター見てる時に、 たくハーマイオニーはマグルのくせに、もう出しゃばるんじゃないよ、もう純潔に任せなみたいに思って、多分見てないと思うんですよ。なんだろうな、このケンタウルスがね、ハリーポッターシリーズの中でも何回か出てくると思うんですけど、全く下等で下劣な生き物って言われてる時に、そうだそうだって思って、みんな見てないと思うんですよ。で、魔法省行った時に、今これ何でしたっけ、ワールドオブハリーポッターでしたっけ、とかでも展示があると思うんですが、なんだっけかな、このね、魔法省ではマグルがこの魔法族の皆さんを下支えしておりますみたいな、マグルを従えるのが魔法族ですみたいな銅像があったりするんじゃないかな、確か。だ、それを見ておぞましいって私たちはハリーポッターを見て思ったはずなのに、でも日本人ファースター言えるんだ、わかんないなと思って見てました。でもまあね、日本人ファーストって言ってる人たちにとっては、なんて言うんですかね、自分たちがマグルのように魔法族から迫害されている、自分たちが迫害されている側なんだっていう風なストーリーが出来上がってるんだから、もうそれはなんでしょうね、しょうがないんだろうなとは思うんですけど、でもなんだろう、だってハリーポッターのあの戦争だって、まあ、純血の魔法族対その他の人間であったマグルだったりとか、その純血のヴォルデモート的な思想に、従わない人たちの話だったわけじゃないですか。それって日本人ファーストハリーポッターの人種間戦争と同じなのにという、ごめんね、なんか笑って話してる場合じゃないんだけど、なんでハリポタ見た人が参政党に入れちゃうんだろうなって思ったりもしてました。まあでもね、実際こんなことを私も言ってますけど、まあ作者のね、 JK ローリングだって今はね、トランス差別してるわけだから、なんかなんだろうな、考えがその後変わってみたいなこともあったりするから、なんでしょうね、ハリーポッター見たのにのみたいなことでは全然一概には言えないんだけど、なんかね、この間のスパイダーマンだってさ、届く人には届いてると思うんだけど、届かない人には届かないんだなとか、なんか物語ができることとか伝えられることってすごくたくさんあると思うんだけど、やっぱね、なんかそれは幼稚な考えというか、まあ物語もね、どっからどう見るかだから、その人の視点にもよりますからね、あれだし、あと同じ風に見てたとしても、その人が自分の立ち位置を客観的に見て、どこに置いてるかによってね、組み立て方も違ってくるからね、もうそれは現実に置き換えた時に、この映画を見た人ならこう思うはずだっていうのはないのは当たり前なんですけど、もちろん。ただそれと同時に、この間のスーパーマン、まあ、もちろんイスラエルの名前もパレスチナの名前もね、作品には一つも出てこないんだけど、おそらく、まあ、シオニストである方、イスラエルの方が、私は息子とこのスーパーマンを見に行ってすごく不快になった。あの国は、まあ、スーパーマンのね、作品の中で紛争地域があるんですけど、あの国は、なんだ、すごく、かわいそうな農民たちが一方的にいじめられてるみたいにして、イスラエルとパレスチナを描写しているけど、なんかこれを息子に見せていて、本当になんだろうな、楽しみにしていたのにがっかりですみたいなレビューがあったりして、あ、ちゃんと届いてるんだとも思うんですよ。だから届くところには届くけど、まあそれをね、まあもちろんどう受け取るかはね、それぞれだなとは思います。あとね、このさっきこの笑い事じゃないよな、いつ実もっと大きなバックラッシュに、ね、なっちゃうか分かんないよなっていうふうにも話したんですけど、もっとなんだろうな、すごい楽観的な見方をすれば、まあ、これも安倍さんを支持してた人が安倍さんが亡くなってから、まあ、維新を支持して、で維新がなんか力がなくなってきたら、なんでしょうね、石丸さんとかを支持してってやってたけど、もう今回ね、 N 国だって再生の道だって、まあ日本保守党はね、今回あれだったんだけど、議席確か取ったんじゃないかな、だけど、まあ、保守党もね、仲間割れしてるって聞いてますし、なんかそういうなんだろうな、今回の参政党の躍進も一過性のものだったりとかすればいいなっていう、ちょっと楽観的な見方は してもいいのかなとも思いつつ、でも賛成党ってね、全国つつららいるからね、あとなんていうんですか、本当にお金が集まるので、なかなかね、お金が集まる資金力があるってなると息が長いので、息の長い活動ができるってなってくると、またなんでしょうね、皆さんの目に触れる機会が多くなって、皆さんの目に触れる機会が多くなると、単純接触効果で、あ、なんかいいんじゃないみたいな、お、なんか今この人たちがいいっぽい雰囲気でしょってなっちゃうかなとかね、なんかそんなことをぼやぼや考えたりしております。皆さんはどうお考えになって、どうお感じになったでしょうか。まあ、ただこうやってね、手話レジデンスの件もあるいますが、レジスタンスが成功することだってあるし、今回冒頭に紹介したね、青空みたいに保育園みたいなところから、保育園がなに通わせないって何だと思ってますかみたいな、未だに3歳児神話とか信じちゃってるんですか、プークスみたいなことだって、そこまで時代が発展することだってあるから、本当は嫌ですよ、本当は全然長い目で見ましょうねとか、ゆっくり変えていきましょうねなんて言いたくないんだけど、今はちょっと耐えるしかないのかなと思ったりしています。ただもちろんね、スピーディーにやっていかなきゃいけないところは、入管で行われている暴力だったりとか、そういった、なんだろう、もう今すぐにでも今日明日にでも、やめるべきことももちろんあるから、そこはねスピード感持って対応しなくちゃいけないというか、対応していただきたい、私たちが選んだ選出した議員の方々にはっていうふうには思っております。では今日も長くなりましたが、お聞きいただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねコメントしに参ります。皆様からのフォローやコメント、いつも大変励みになっております。どうもありがとうございます。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。